カイプをですね 3.8 というなんか2008年11月ぐらいに出たバージョンに2人でせーのでバージョンアップしてみたんですけれども、
はいはい、
なんかバージョンアップしてみていろいろ使ってみてるんですが、前回が 2.5 でしたっけ、6でしたっけぐらい。
私が使ってたのが 2.5 とかでしたね。で一回ちょっと前にそのバージョンアップしようと思ってやって結構なんかうまいこといかなくて、うん、逆にそのなんかそれが影響したのかパソコンも立ち上がらなくなってちょっとあの危なかったというかちょっと変な感じだったんで、はい、そのスカイプのバージョンアップするのはちょっとあの怖いなと思ってたんですけど ね
なんか
まあ、うん、まあとりあえずさっきあのバージョンアップされたっていうのでちょっとじゃあこっちもやってみようかなと思って今入れたんですけどまあ なんとか今のところは
ねえそのまあ、僕もその 2.5 ぐらいにして僕 2.6 かなんかにした瞬間にあの音声がダダダダダダダってわけわかんないあの音がずっと本当につなごうとしたらダダダダダダしか言わないっていう状況になってしまったのでそれで僕もずっと変えてなかったんですよ、
はいはい、
ところが今日立ち上げたらアップデートしなさいみたいな、
うん、
あの出てきてポップアップがで、はいはいはい、そのポップアップをキャンセルするとスカイプ自体も落ちてしまうんですよ。
使わせてくれないんですか、ね、
使わせてくれない。3回ぐらいやっても、なんかいろんな違うボタン、バッテンとかいろいろ押してみたんだけど、全部ダメで、もう分かったみたいな。分かったよ、俺が悪かったよみたいな感じで、じゃあちょっとやってみるけど、お前、またどうせひどいことなんじゃねえだろうなと。僕もなんかちょっとスカイプに対しては、ちょっと信頼、してないとこがあったんで。
とね、バージョンアップ、なかなかこうね、なんか慎重になってしまいますよね、なんかね。
で、最初やってみて、僕がその 3.8、与田さんが 2.5 でやってみたら、もう、なんか、ものすごいこもったんだよね、音が。
ものすごい、なんですかね、今までにないぐらいの音の悪さでしたよね。
すごかったですよね、ちょっと。
すごい距離感感じる、うん、遠いなんか感じにね、
なんかその本当にちょっと無線、昔の無線みたいなというかになって、
うん、
バージョンアップしたのにっていう、
やっぱりかと思いましたけどね。
そうで、そこしかもその 3.8 になって何が良くなった、通話品質の大向上みたいなこと書いてあったんで、それもあったからと思って、おちょっとじゃあやってみようじゃないかと思ってやったら、っていうことになって、
うん、
で、ちょっとじゃあ、与田さんも一緒にやっぱりその 3.8 にバージョン合わせましょう。
こっちのバージョンがね、あまりにも古すぎるから、その合わへんのかなというのでね、ちょっとじゃあ、バージョンこれ合わせてみて、ね、それでなんとかいくかなっていうので、今ちょっとね、入れてみたんですけどね。
はい、で、入れて立ち上げて、いろいろちょっと、設定とかをごちゃごちゃしながら2人でちょっとやってたんですけどもね、どうもこのスカイプというのはこう裏で勝手にいろいろやってくれてるみたいなんかそのいろんなノイズキャンセリングだとか、そのなんて言うんだろう、こう回線の品質に合わせて音を変えるというのか、そこにアジャストさせていくみたいな、
なんかこうエコーをキャンセルしてくれたりとか ね、
そういうどうもことをやってくれてるらしいんですけれども、うん、そのおかげかどうか知らないんですけど、最初つながった時の音があまり良くなくてもだんだん変わってくるんですよね、声音が
なんかねびっくりしましたよ ね、最初立ち上げて喋り出した時、あなんかやっぱちょっと悪いっすねとか言ってなんうんぬんかんぬんこう5分ぐらい喋ってたら、あれなんか音がちょっと明瞭になってきましたよっていう。
そう、ね、なんか霧が晴れるようにね、シューって良くなっていくんですよ。
これはちょっとなんかびっくりしましたね。
びっくりしましたね。なんか、うん、いい通話品質を保つためには、とりあえずもう喋り続けなきゃいけないと、しばらく喋らなきゃいけないっていう。
なんかその立ち上げ時は、なんか音が悪いけれども、そのしばらく喋ってて音が良くなってくるって、めっちゃなんか、アナログ的ですよね。厄介ですよね、なんか。
なんというのか、もう、真空管回みたいなね。変な感じですが。
なんか、アイドリングがいるのかな、みたいな、なんかそういうね。
そんな感じですよね。 だからひょっとするとこれも収録してる間にだんだんだんだん与田さんの声がコロコロコロコロ変わっていくかもしれないですね。若干ね今でもねなんかこう途中途切れ途切れになるのよね。あれこれもノイズキャンセリングでなんかこう音のなんかもういっぱいあれだと思うの上と下切ってるような感じなのかなっていう感じがします。
うん、
いいのかな悪いのかな微妙だな。
でも相変わらずスカイプは難しいですね。
難しいですね。
情勢がね
安定しないんですよね。結構なんていうんだ古いのをもうずっと使ってまあ無理やり安定させてきてたんですけれども、うん、まあチェンジということでね2009年も2月に入ろうかというところで、まあ、我々も最新バージョンにバージョンアップしてですねさらなる飛躍を遂げようかなと思ってるんですけどこれ難しいね。
どうなんですかねこれいいのか、なんかいろんな余計な機能入ってます。余計というかなんか ビデオがどうこうみたいなのがね。
そうなんかもうスカイプなんかあれですよね、スカイプクラシックみたいなやつ、もうものすごく簡単なやつみたいなんで
いりますよね。
でなんかその代わり割と通話品質は安定してますみたいなことに しようよって感じですよねこれね。へえ、なんかどうなんだろう。
スカイプってそのね立ち上げて割とその通話ってボタン押してすぐ喋れるっていうそのね非常に簡単な手順がまあいいとこなんですけどもね、はいはい、その細かいね通話品質の調節云々に関して本当に裏で勝手にやってってるんでしょうね。こっち側ですあのさせてくれないんですよね。なんかね
そうだから、うん、あんまりいじれないんですよね。
どこが原因なのかあれがちょっといまいちはっきりとこうつかめないんですよね。
わかんないですね、
うん
うん、難しいな困ったなって感じですよ、
うん、
まあそれでもねなんとか。
あなんか今また音悪くなりましたよ。こっちでそのマノリンさんの声がなんかちょっとこもり気味になりました。こもり
気味になってきた。
ええ。なんだこれ。
そうそう、そういう風にさ、そう、なんかコロコロ変わるじゃん。さっき俺が、与田さんと喋った時に与田さんがそうだったんですよ。与田さんの声がこう。今ね、与田さんの声は割と安定してるんだけど、変なとこでぶつ切れになるのね。
ああ、はいはいはいはいはい。
難しいな。これはなんかこう、スカイプ向きの喋り方みたいなことにしないといけないのかもしれないけど。
難しいっすね。
難しいっすね。で、こう聞いている、これ聞いている方は申し訳ないんですけど、若干音量も調節しながらやってますので、ちょっと大きかったり、ちょっと小さかったり、今回するかもしれませんけれど、まあ、そういうことなんで、よろしくお願いしますとしか言いようがなく。なんか、
右往左往する感じですね、なんかね。
そうですね。うん。こんばんは、馬乗りラジオでございます。私がマノリンです。そしてお相手はいつもの。
はい。ヨダです。どうも。
東京と大阪をこの難しいスカイプを使いましてですね。まあ、世間話をするという馬乗りラジオでございますが、しかし、こういうソフトって、案外、そのスカイプの対抗馬って出ないですね。
そうですね。考えてみればなんか、ないですね。
普通だとさ、こういうの一つ出るとさ、ポコポコっと、なんかね、うんうん、2、3出て、まあ、それまでの何でしたっけ、メッセンジャーにこう音声トーク機能がついてたやつっていうのはあったじゃないですか。なんか、
はいはい、
それが結構スカイプによのその圧倒的な通話品質感みたいなんで駆逐されちゃった、
うん、
あと続かないですね。
いきなりこう決め手となるもんがバーンと出ちゃった感じなんですかね。
そんな感じなんですかね、
うん、
案外、ないもんだなと。
いきなりしかもまた無料っていうのでね。
ね。
そうね。
なこのビジネスモデルって何なんだろうってしみじみと不思議なんですけどもね。
うんうん。
いやまあスカイプから一般の電話にかけるときになんかそうね接続料っていうのか、
はい、
通話料っていうのは取ってますんで。そんなにでもこれ使って普通の一般電話に電話してる人ってあんまいないと思うけどね。
なんか通話転送とかできるみたいですよね、スカイプからその直接携帯の方にみたいなね。
そうそう。 すごいですよね。でもそれってどっちがお金払うんだろうね。
多分欠けてる方ですよね。
転送すんなみたいなことになったらどうすんだろう。難しいな。なんかもう一つね、そういう音質にこだわったというかのがあったらいいなとかね、こういうふうに、まあ、ね、そもそもこうやってね、なんかネットラジオ録音するために、使ってる人っていうのは、まあ、そもそもというか違うんだよね、使い方がね。普通だったらまあ、あの、
まあ、普通に会話できりゃええかとかいうぐらいでしょうね。
でしょうね。まあなんかこうやって録音して人前にこう公開するもんだから、若干もうちょっといい音にならないかなとか思いますけれどもね。まあちょっとそんな、ドタバタで今回始まりましたが、どの話からいこうかね、こう今回はね。
ねえ、まあ1月終わりますね。終わりましたね。もう2月ですね。
もう、2月1日の今午前0時を回ったところなんでございますが、なんかね、1月は早かったな。まあ1月は何でしたっけ、なんとか2月は逃げる、3月は去るみたいなね。そういう、そのこの3ヶ月ってのは早いんだよっていう話なんですけれども、うん、昨日というか金曜日ですかに、ミュージックステーション M ステスペシャル半時間スペシャルということで、はいはいはい、なんか昭和の歌、平成の歌みたいなんで、結構いろんな、懐かしのビデオというのか、そのテレビ、まああれ全部 M ステなのかなの、映像とかがガンガンに出てきましてですね、
うん、
結構懐かしく、見たりしていたんですけれども、まあユニコーンがねついに、再結成というか、元旦にその再結成しますというのを出してから初めて、お茶の間に登場して歌を歌ったわけでございますよ。
はいはい、
新曲の和音と、そしてまあなんて言うんだろう、最後に、その解散前に最後に歌った曲である素晴らしい日々っていうのを2曲やったんですけどね、
うん、
まあ、私まだ金曜日当時仕事 してましてですね、あの携帯のワンセグにこうヘッドホンつけまして、でなんか、こっそりとこうチラ見しながらですね、でユニコーンの、まあ、ユニコーン、まあ、トークがあるじゃないですか、タモさんトーク、
あー、はいはい、
お、タモさんトーク始まったみたいな感じで、見てて、なんかアイコも、まあ、私あの初めて行ったのがユニコーンのコンサートなんですみたいなことを言ったりして、
うん、
で CM 明けでダーンと出たんですけれどもですね、泣いたね、泣いた、もう、会社で泣く in 会社。
会社でね、会社で泣かなくても。
もうで、その、まだその、最初のイントロのところのダッダンダダンのところまではまだ頑張れてたけど、それでもかなり高まったんですけれども、いろんなものが。で、あのね、一番ね、なんか俺、いろいろこう思ったんだけれども、あの、コーラスでね、ぐわーっと盛り上がっちゃったわけ、自分の中で。
はい、
あのコーラスってのはやっぱりいいですね。僕はこう人がコーラスをするっていうのが好きなんですねっていうのが、なんか分かった。そのコーラスってやっぱり変わらないんですよ、当時のあれと。
うん、
声っていうのはね。まあ多少あれします、劣化はしていくんでしょうけど、年を取るにつれて。やっぱりこう、人と人の声がこう重なると、もうなんていうんだ、オリジナルな音になるんですね。だからこれを聞いた瞬間にもう本当に、あ、ユニコーンだこれはと、
うん、
でもうなんていうんですかね、そこでもうぐわーっと涙が出てきちゃったから、慌ててトイレに行きまして、ね、トイレの、大きい方にダーンと入りましてですね、もう必死におえつをこらえるみたいな感じでしたね、正直。
ちょいちょいトイレに駆け込むような、なんかよく 聞きますけど。
まあなんか時々ね。
何回か話聞きましたけど。
あのなんかあの、武道館ライブでふとワンダー2とかが流れてきて、うわーみたいな感じでこう、武道館ライブのあの、録画したやつをヘッドホンで聞いたりしながら仕事しててね。込み上げてしまうみたいな。でなんかその時さりげなくなんかあ目いて目いて俺コンタクト目いてとかって眼鏡かけてるのにね
そんな演技まで込みで
そうなんかああちょっとコンタクト今日合わないみたいな感じの演技小演技をかましつつトイレに行ってちょっとこう自分落ち着かせるみたいな。
うん
でもねツイッターのタイムラインとかですねまあとか見てるとやっぱり皆さんでこう高まったみたいな見て感動したみたいなのも多かったし、うん、YouTube にその M ステのユニコーンのとこ上がったら1日今だいたい1日ちょい経ちましたけど今でもう6万7万ぐらい再生がいってるんですよ、
うん、
もうそのぐらいなんていうんですかねやっぱり待ち望まれていたというのか、うん、やっぱりでミクシーのそのコミュニティとかの書き込みも見ましたけれども、もう、こう止まっていた時間が動き出したみたいな、そういう感想も多かったし、僕の友達もやっぱメールで、なんかこう、ユニコーンがすごい良かったみたいな話を、しててですね、まあ本当にまあそのアラフォーありがとうみたいな感じですけども正直よく売れると思いますよこのシングルと今回のアルバムは。
ああそうですね多分ねなんかね、うん、
でねもうコンサートとか俺もその E プラスで先行やってるんですけれどももものすごく応募しましたけど全部外れましたからね。
うーん
これはまだ先行あるのかな分かんないんだけど2月14日のその一般はもう無理なんじゃないかと思ってますけどねもうすごい、倍率なんだろうなとまさにこの待ち望まれた再結成ですよね。でしかもこの新曲とか見ちゃうと本当に昔、まあ、前に木戸さんが来ていただいた時に喋りましたけれども本当に全盛期のユニコーンを彷彿とさせるような、サウンドで特にその M ステを見た人もこれはやっぱり行きたいと思うんじゃないかなとその再結成に今一つ乗り気じゃなかった人たちも、
うん、
というような出来でしたね、
うん、結局何曲歌ってたんですか。
2曲ですね。まあ、2曲ともかなり短くしてますけれども
あ、はいはいはい、
なんかほぼなんて言うんだろう3分3分みたいな感じでだいたい普通の尺で言うと4分5分ぐらいあるんですけれどもそれでもねもう十分でしたね。
うーん
なんか、うん、元気をもらいましたね
なるほどね、うん、
与田さんはその解散したのは93年なんですけど
あ
93年って言って与田さんってもうどの
だからあの辺はそうです高2か高3とかあの辺ですね。
はいはいはい。
だからそうですねちょうどそうちょうど IM を聴いてる時期ですよ。
おお
確か再結成とかしてね。
あ、そうだ、再結成したよね。
アルバム出てみたいな時期でしたからね。はいはい、アルファ情報がこうガーッと来てた
そう
です頃ですからね。
はいはいはい。じゃあもうそんな、なんて言うんだろう、ロックに別にみたいな。
まあ別にというか、本当に、なんでしょう、眼中に入らなかったという感じでしたね。
あ
だからあれなんですよ、ユニコーンはね、あれなんですね、本当に通過してこなかったですね。
全くかすりもしなかったな。
見事に機会がなかったですね。全然避けてるとか、そういうつもりとか全然なくて、
はいはい、
単純にその機会がなかったっていう。
あれなんだっけ、夢で会えたらだっけ。
ああ、それは覚えてますけどね。
ねえ、あれで 働く男だっけ？
ええー、それはもうすごい覚えてますけどね。
で、なんか時々コントとか出てたよね、あの人。
はいはいはい、はい、はい。
なんか、あれ、バンドかなんかやってたんだよね。
で、ゴッツとかにも出てましたしね。
ねえねえ。あ、で、
それは。どっちかでも そんな感じのイメージですね。
あ、そうですね。そうかそうか。あの二人が出てたましたね。あの、奥田くんと安倍くんみたいなやつ
で。だから、そうですね。テレビの、テレビでなんかちょいちょい出てはるなというイメージですかね。
なんか、まあ僕にとってやっぱり、なんか広島なんでね、勝手な同郷意識で、なんかこう、まあちょっと年がやっぱ上なんで僕なんかよりも、なんかこう、まあ目標というか、こう、全然あの、ジャンルは違えど、やっぱりこう、ああいう人たちになりたいなと思ってたんでね、解散するときはやっぱりショックでしたしね、なんか僕はちょうどその社会人1年目だったと思うんですけど、確か。だからなんかそういうすごい、まあ、ユニコーンが解散するっていうのは、なんかその自分の学生気分みたいなものに関連に、もういよいよ、あ、時代は変わったな、みたいな。終止符が打たれたな、みたいな。楽しかった時代はもう終わったよ、みたいな。そんな勝手にこうなんか自分自身と当てはめたりしてね、でも本当にそのいうところのコメントで、あの時が止まってましたけどみたいなのはなんかわかるような気がするなと、時はあの時で結構止まったっていう感じはあるような気がしますね。なんかそのバンドブームみたいなのですごい、
はい
はい、でユニコーンがまあバンドブームの牽引者でも火付け役でも、まあ、なかったんですけれども、ちょっと違うところにいたとは思うんですけれども、なんかユニコーンの解散っていうのはああいうバンドブームみたいなものの終焉みたいなものと重なって見えたのかな。ちょっとその辺はそのちゃんと歴史的に追ってないのでよくわかんないですけどね。そのイカ天とか出てきたじゃないですか、はい、イカ天からボコボコボコボコとか、はい、ああいうのが結構こう80年代終わり90年代初めの頃に、なんか まあバブルのように浮かれていっぱい出てきたのがいつの間にか、誰もいなくなっていたみたいな、感じになった中でもう生き残ってたんですけどね、ユニコーンは。だけどもまあついに終わって、まあ終わってしまったというか解散してしまうんだみたいなのが、なんかそこって一つ節目みたいなものはあったのかもしれないですけど、でもねコンサート行きたいですねこれ。今週その27、28、渋谷のアックスでデビッド・バーンがやってですね、まあトーキンヘッズ時代の曲とかも結構やったみたいなね、割とブライアン・イーノキのトーキングヘッズの、
はいはいはい、
でもちろんその今のアルバムとかもからもやったらしくてですね、まあ、非常に行った人たちの感想を聞くけど、やっぱりまあもう手放しの褒めようみたいな感じでね、その良かった良かったみたいな、そうだろうなと、なんかそのすごく充実してる感が今回のアルバムはあったんでね、いやいけなかったんだなと思って残念だなと思ったんですが、やはり今年はもうそういう後悔とか したくないですね、もうね。全部行く。
まあ行けるときに行っとけっていうのはね。
ね、
うん、
もうなんか迷わない、もうこ買う買う買うみたいな感じで。購入ボタンを押すみたいな感じで、
まあ、行けるかどうかはね後々で、とりあえずチケットは押さえておくっていうのはね、本当はそうありたいんですけどね。
そうありたいんですけどね。一回やっぱ8000円とかになるとさ、
はい、いいのはちょっとなんかやっぱ躊躇しますよ ね。
いつの間にこんなになんかコンサートの値段って上がったんだろうなみたいな、4000円とかだったじゃないですか昔はみたいな、 なかなか難しい。それを思うとパフュームのコンサートってまだ良心的な値段設定だなと思いますよね。いやー本当にもうユニコーンが良くてね、もうずっとずっと YouTube とか見てます。あの iPhone でも YouTube で見てますからね。もう音がねひどいんですけどもね、今、まあ、ちゃんと綺麗な音のやつも上がってるんですけど、一番最初に YouTube にアップされたそのテレビ音源の音っていうのがもうなんか間違ってあの入力めちゃくちゃにしちゃいましたかねみたいな感じの音で、もう我々なんですよ、割れちゃってみたいな。でもねそれがロックなんですね。またなんかマヌリンの名言フォルダーに追加されましたね。それがロックなんですよ。あのもうそんなねいい音でとか綺麗な音でとか関係ないんですよ。ドンガンドンガンやってもう音割れてるぐらいがかっこいいんですよ。なんかあのとてもそのワオっていう曲ももう開き直ったかのような明るさなんですよね、
はい、
もうね、もう俺もそういうこうやけくそ感みたいなものをこう前面に出そうかなと、今年は。あ、与田さんの声が聞こえない。
え、なんか一瞬途切れたりしましたね。
今途切れましたね。しかも俺がいいことを言ったのに途切れましたよ、
いいこと言ったときに。
いいこと言ったときに、与田さんのリアクションが途切れたから、非常に僕のあの、いいことがですね、寒い感じになりましたよ。なんで自分で自分の言ったことをいいことって言うんだ、俺は。いやそのぐらい開き直らなきゃっていうことですよ、今年。
ユニコーンとかもそうですけど、あの当時の、そうですね、90年代の、そうですね、はじめとか、90年代、そうですね、いろいろ見逃してきてる、リアルタイムではない、見てなかったっていうのが結構多いのでね、だからこのタイミングでの再結成とか、ね、いろいろ、いろんなところでありますけど、
はい、
いまいち実感としてなんかこう、わーっていう感慨深く浸れる感じがいまいちなかったりして、うん、なんかこう置いていかれてる感じがあってね、ちょっとなんかすごい寂しいなと思う時もあるんですけどね。
あ、俺それをね痛切に感じるのは渋谷系に対してですよ。
あ
オリジナルラブって何ですよ、僕。正直ね、フリッパーズギターってあれあの予備校武器しか知らないみたいな。正直なところそうです。で、あの予備校武器のあれを聞いて、刺さらなかったなみたいな。ああいうのはなんか女の子がキャーキャー言う音楽だと思ってたんですよ。
うん、
でも僕もその頃ストーンズとかすごい好きになって、ブルースとかがすごい好きとかよく聞いてたんで、もうやっぱりその渋谷系とブルースってちょっとその男臭いのとなんかおしゃれな感じみたいなイメージとしても違うじゃないですか。
まあベクトルとしては真逆な感じですよね。
真逆な感じじゃないですか。そう、僕東京で大学来てなんかやたらとブルースとか聞いてたんですよ、その頃。なんかその安い下宿によく合うんですよ、またね、ブルースがね。そういう感じだったからね。そう、渋谷系の話をされるとね、非常に僕辛いですね。
だから渋谷系言われても大阪の片田舎にいるんでね、全然ピンとも来なくてね。
でもなんかそういうところのオリーブ少女みたいな子がものすごいイメージですよ。すいません、適当なこと言ってましたらね、間違ってると思うんですけれども、そういう子たちがやっぱりその当時すごい渋谷に憧れたんじゃないのかな、
うん、
よくわかんないんだけどね、
実態としてどうだったのかいうのがね、
うん、
本当に渋谷で流行ってたとかそういうあれではないんでしょうけれどもね。
まあね、なんかその言葉の付け方の問題だから、うん、まああれなんでしょうけどね、
うん、
なんかその ね、渋谷系とか、だから俺、サブカルって苦手なのかもしれない。
苦手というか、その肌で感じてこなかった部分はちょっと僕もあるのでね。
なんかサブカルの人って突然なんか小沢健二の話すると、キャーってなっちゃったりする時あるじゃないですか。まあ今の俺のユニコーンの話なんかまさにそんな感じなんだろうけどもね。その辺が、なんか置いてかれちゃうのよね。また途切れた。
途切れますかね。
なんか途切れたっていうより今のは単なる与田さんが何も喋らなかったっていうことだろうなと思った。なんかこのスカイプ難しいな、やっぱり戻す。まあ、時代の流れに逆らう、ね、抗っていく、
やっぱバージョンね、戻して、多分でも戻してもどうなんですかね、変なポップアップみたいな警告出ない設定にしてたら大丈夫だような気がする。
出ない設定ってどれよ。
ありましたよ、多分。
あったっけ、
うん、通知しないみたいな。
通知しないみたいなのが、バージョンアップの通知をしないみたいな。そういう裏側の打ち合わせをしつつお届けする今回の馬乗りラジオでございますけれども、まあね、でもなんか楽しそうっていうのがいいんですね。僕 Perfume ですごく好きなのは、あの子たちトライアングル、こう3人がこう1人が前に出て後ろ2人下がる、こうダンスの陣形になって、その後ろの2人がこう顔を見合わせる時があるわけですね、
うん、
踊ってる時に、
はい、
そういう時になんかこう2人でこうニコッと笑ったりするわけですね、お互い、笑い合ったりしてこうちょっとアイコンタクト踊ったりするわけですね、うん、そういうのを見て、ああいいなと思うんですよ。
はいはいはいはい、
気持ち悪いなと思ってるだろう。
いやいやいやいや、
うん、でね、なんかそのユニコーンのもね、なんかちらっとアイコンタクトを取ってこう、ギターのテッシーっていうんですけど、ギターの手島さんを見て、タミオが笑って、でちょっとその微笑んだ顔がこうテレビカメラに映ってるのが分かったタミオさんがその微笑みを消そうとして、でそういうその跳ねかんだところを、安倍さんっていうボーカルを取った人と目があって、で、安倍さんが笑ってるみたいなのがですね、うん、ちょっとそのシーンがあってですね、そこはやはりちょっと非常に込み上げポイントだったわけですけれども、うん、なんかそういうふうにこう楽しく音楽してるのっていいですね。
今アイコンタクトは本当になんかこっちも幸せになる部分はありますよね、あの演者さんがそういう仕草する瞬間ってね。
僕あんまりね、これもあのイメージだけとか、あんまりいっぱい見てないのにこういうこと言うのは悪いなと思いつつ言いますけれども、はい、あのビーズの人たちが2人いて笑ったりしてるシーンってどのぐらいあるのかなっていう。なんかこうテレビで見てるとあんまり2人目を合わせてるように見えないんだけど、
2人の場合は、まあ、ビーズがどうこうっていうより2人の場合はちょっと逆にやりづらいんじゃないんですかね。
やりづらいか、そうか、うん、サイモンとガーファンクルは
だから数人いて、だから裏にちょっと引っ込んだ時とか、なんかバックでなんかねやってる時にコンタクトできるもんであって、ね、
あの人たちはダブルフロントだもんな、
ずっと前にいるので、それがずっとお互い見てたりとかなんかしてると、
なんか違う世界ですよね。なんか、
まあ、気持ち悪い部分が出てきますよね。
ありますよね。撤回します、ビーズファンの皆さんごめんなさい。彼らはダブルフロントなんですよね、だからどっちもこうお客さんの方を見てやるんだっていうことなんですね、
うんうん、なかなかちょっと難しいんでしょうね。
難しいんでしょうね、うん、きっとライブではこうライブフィルムみたいな DVD ではこう2人でこう笑い合ってるシーンとかあると思うんですけどね。あのなんかこうミュージックステーションって、まあ、あのタモさんのトークがあれなのかもしれないけど、こうなんか全体的に何が楽しいのやらみたいな時ってあるじゃないですか。あんまり俺 M ステ見てないんだけども、そういうなんかそういうこう 楽しいシーンみたいなのがもうちょっと増えるといいのになとか思ったりするんですよね。今日はなんかちょっとマノリさん壊れてませんかって言って壊れてますね。
ビーズの二人がでも変にねキャッキャしてるの気持ち悪いですけど、ね。
あのビーズの二人のこう同人誌とかないんですか、
ね。あ絶対ありますよ。それは間違いなくありますよ。
ありますよね。
それはどっちが攻めで受けか分かんないですけど、それはありますよ。
一ジャンルありますあるんじゃないですかね。
う
ん、
でもあの人らなんかもうすっごいいない。稲葉とかすごいですよ。体つき。
ああ、はいはいはいはい。
この間なんか特番で NHK でやってるの見ましたけど、なんかもう気持ち悪いぐらい筋肉ムキムキというか、
うん、
鍛え上げてますよ。
鍛えまくったみたいな感じ、
うん。
そうなんだ。
それがなんかもう T シャツで短パンでみたいなんで、してる絵面はちょっとこれ、その筋の人からしたらすごい絵面に見えるなっていうぐらいの。
ああ、なるほどな。そうか、そういうところの人気が支えてるのかな、ビーズ。
か、それはどうかわかんないですけど。
また
そういう人たちが。
適当なこと言いますね、今日ね、俺ね。すいませんね、本当に。別になんか、あんまり悪意があって言ってるわけじゃなくて、本当に、なんで、ねえ、
確かに、ビーズはそうですね。うん、
結構ね、ビーズって俺にとって謎深いんですよ。
だそれなんかやっぱり、ファンだったら分かるところあるんでしょうけど、一般的にこう、二人のこう、パーソナリティみたいなのが、こう、画面通して、すごくはっきりと打ち出されたりはしてないですからね。
してないんですよね。
うん、だから、まあ、何が楽しいところがこの人たちはあるんだろうとか、なんか、まあ、謎に思う部分は確かに分かりますけどね。
だってあの人たちの、あの、ベストアルバムって一千何百万枚売れてるじゃないですか。
ああ、そんなですか。
多分売れてますよ。なんかあの、ダブル、2枚連同時で出したりするから、ほら。
ああ。
一つが400万枚売れて、一つが300何十万枚とか売れるわけだから。なんかそれで何回かベスト出してるから多分1000万枚以上はベストで売れてると思うんですよ。まだね僕ね、あやっぱサンプルが少ないのかな、こういろんな人の車に乗ってね、ビーズ持ってないと思って探すんですけどね、ビーズを持ってる人がいないんですよ。車とかで聞いたりしないの、ビーズみたいな。僕も本当にビーズのベストとか最初から最後まで聞いたことがないんで、一度は聞いてみたいと思うんですけれどもね。
まあそうですね、ビーズね、まあ、昔の曲とか結構いいんですけども、最近の感じになってくるとちょっと分かんないですね、なんかね。
あの最近のって、明らかに CM タイアップとか、
そうです
ね。なんかそこがスタート地点みたいな感じがあるから、そっから曲作ってるでしょうみたいな感じになってるからね、なんかこう継ぎはぎみたいな曲がありますよね、たまに。
もうあんだけ曲出してりゃね、もう本当に継ぎはぎ感というか、まあありますよね。
まあ
ね。あ、それは仕方ないですけど ね、
次のシングルでまさかのボーカルにボコーダをかぶせましたってことありえないからね。あのギターの人がキーボードに持ち替えましたみたいな、
で松本が歌いましたみたいな、そういうのないですからね。
テクノポップでしたみたいなさ。
テクノポップに関しては昔はでもそんなところありました
ね。でもだからそのいわゆる朝倉系というのか、ね、そういう流れもあるわけですから、ビーズっていうのはその TM 系の、まあね、すごくこう流れをたどると
ね、松本なんか TM とかね、
そうなんで、まあそのまあ、テクノポップ的なというのかなというのか、
だからダンスビートを取り入れた、うんうん、バンドみたいな、まあ、初期ありましたからね。
確かにそうですね、うん、でもまあ今のちょっと ハウスっぽいやつはあんまり合わんだろうな、もうなんか本当にロックですよね、うん、なんか今日はどこにこの話が向かっているのか全く着地点がないんですけれども。
スカイプの音がね、 良くなったり悪くなったり途切れたりが激しいんでね、なんかなかなか明瞭な感じに聞こえないんでね、難しいですね。
難しい、なんかね、
探り探りですよね。
うん、こっちはね割とあの声の音は安定してるんだけど途切れる。だから
う、
ね、なんかそのリアクションが変、なんかこう返ってこなかったり途切れ途切れのリアクションになってきたりで、ちょっとねあの難しい。
ちょっとなんかタイミング測れないですよね。
これは戻すか。
後で戻しておきましょうか。
後で戻しますか、これね。
やっぱりスカイプはバージョンアップせん方がいいっすね、なんかね。
いいっすね。ダメだわ。これ、ビスタとかにしたらすごい良くなるとかあんのかな。
OS まで合わせんとダメなんですかね、これ。
ああ。いや、もうね。本当に iPhone で十分ネットブックとかも買う気失せちゃったし、まあでもパソコンはやっぱり1台欲しいな。
あ、まあね、
うん、次の1台をノートにするかデスクトップにするかって結構考えますよね
今。まあノートでもそんなねスペック悪くと、でもどうなのかな、ノートな。
でも結局ノートもな、
大概のものは全部 USB とかでねくっつけてできますから。
まあね、うん、でもまあパソコンでそんなにすることっていうのがもうだんだんと映像とかぜ、まあやる気がないからね、映像編集みたいなことをね。
でもやっぱりあれですよ、あの YouTube も高画質になりましたしね、だからそれ相応のスペックの高いビデオカードや CPU もちょっと
必要になってきますよね、
供給されてきてますから、やっぱりノートもちょっとき
つい、
よっぽどここでええもんじゃないと厳しいかもわかんないですね。
そうなんですよね。僕なんか本当にあの今の、パソコンに求める最低基準のあのスペックっていうのが、YouTube のあの HD 画質を再生できることという、もう今完全にこのセレロン 2.8 ギガぐらいはですねもう止まりますからね。
あ、やっぱ厳しいんですね。
もう無理、再生できませんもうだからもうなんか、あ、役目終わったな君なみたいな感じ今、うん、だから新しいのを買おうかなと思いつつ、ああでもねお金ないね。いくつだよお前みたいな話ですよね。お金ないねとか言っちゃって本当に。でもねこすごいですよ、俺2009年やっぱ俺違うと思ったんですけどね、
はい、
今月5枚しか CD 買わなかったからね1月。
おお、
やるでしょ。
ああすごい、あらすごいっていう。
だいたいこれだと年間60枚じゃないですか。
多いなそれも。普通から考えたら異常ですよね。
異常ですよね。まあ異常ですけど、いやでもやっぱりほらだって与田さんだって結局年間100枚ぐらい買ってるでしょ、なんだかんだって。
なんかなんだかんだでなんかそんなんなるんですかね。なんか意識してないんですけどね、抑えようとは思ってるってありは してるんですけど、買わんようにとかね、うん、
でもね俺は分かった、与田さんはもうほらそういう風に多すぎるから買うとすぐあのソフトケースとかに入れたりするわけでしょ、違うの？
もうすぐ入れますよ、もう全然プラケースはもう捨てますよ。
プラケース捨てるでしょ、それがいかんのよ。
え？
かさばらして、もうアホかみたいな、この自分アホかみたいなところまで追い込まないとダメ。俺この間その買ってきた CD ラックにあのさあじゃあこの辺に散らばってるやつ入れたら半分ぐらいだろうなと思ってカタカタカタカタって入れたら埋まっちゃってさらに余ってるんですよ。
もう
これを見てダメだ俺はと、
うん、
もうダメすぎると、
うんう
ん、こんなんじゃダメだと38になってね。あと2年で40ですよ。こんなんではダメだということで今月は5枚しか買ってないですね、
うん、
でも来月テイとあとスカッパラを買うとあと3枚しかないっていうね。
来月はね、2月の第1週、まあ大体2月4日ですけど、すごいいろいろ出ますよ。
出ますよ、
ね。まあ、個人的にはなんですけど、いろいろなんかこう買わなあかんなというのが、再発含めポンポンポンポン来るんでね、ちょっと2月第1週は出費かさむなっていう時期ですね。
もう、あの、まあ、だんだんね、これがまあ、決算前商法ですよ。決算前にこう追い込みをかけてくるわけですよ。で、無茶なベストとかね無茶な再発とかが山ほど出てくるわけですよ恐ろしい時期になってくるわけですが、
そうですよね。細野さんの再販 CD とかもこの間買いましたけどね。
あ、買った、あれ。あれ、音どうでしょ、なんか。
あ、全然違いますよ。これはあの、あれですね、あの、この、昔のそのソニー時代のエピックソニーの、はいはい、細野さんの音源が好きな人は、ぜひ買った方がいいと思いますよ。
あ、そう。
全然やっぱ、あの、音がクリアになってて、違いましたね。
やばし。
うん。
そうだろうなぁ。
特にあのメディスンコンピレーションっていうあの細野さんがあのアンビエントやってた時期のアルバムで、僕あの細野さんのアルバムで一番好きなのはこれなんですけどね。もう本当にすり減るぐらいという、まさにそれぐらい聴いてた CD なんですけれども、あの割とそのまああまりボーカル曲がない、あの非常にアンビエントなんで、静かな曲が多いんですけど、まあ、ところどころ細野さん歌ってたりする曲もあったりするんですが、でも大体その、ボーカル結構奥に引っ込んでるんですよね。あんまり前面に出てこない感じで、うんうんうん、あの、表であって出てこない感じの、あの、処理になってるんですけど、意外になんか今回の、リマスタリングで結構細野さんの声が前に出てきてたりしてて、あと、結構、こうあとビートがね太くなってますね。今っぽくって言っていいのかわかんないですけど、ちょっとなんか明らかに音が違うなっていう、
ありましたね。うわ、いや、メディスンはね、僕もね確か2001年か2年ぐらいに手放して今持ってないんですよ。
ああ、
うん、確かに僕もすごい一時期よくアンビエント機はよく聞いてて、そろそろなん、あ、やっぱ買うかな、そこの。
いいですよ、かなり。うん。これとあとオムニサイトシングは、
そう。
これはもう鉄板の2枚じゃないですか、ね。鉄板です
よね。この2枚は鉄板なんですよ。うん、
ちょうど細野さんが、その、なんていうんですかね、ポップと非ポップの、その、狭間みたいな、このね、
ね、
時期といいますか、うん、移り変わりの、なんとなくその漂ってる時期の、2枚ですからね、
はいはい、
うん、
確かにね買うかな。
この2枚はとりあえず押さえて、あと何かあったかな、あとまあ源氏物語とかねのサントラとかあったりして、はい、他なんかあれですよね、あと帝宿時代のがなんか出てましたね、また神崎かなんかで、
うん、出てました、
あれは。でもあれは数年前にボックスで出てましたからね。
はいはいはい。
だからあれは今回ちょっと今回はまあ、あの、パスしましたけどね。
うん、
ただ神鮭になっただけやなっていうあれなんで。
ね。神鮭、うんね。神鮭まで行くと死ぬ。
うん。
それはもう再現ないからな。
あと今年はでもあれちゃいます。いろいろ CD もなんか、ブルースペック CD やら SHMCD なんか4種類ぐらい企画最近出たじゃないですか、
うん、ね、
その4種類の企画に合わせて昔のね、うん、そういう名盤やなんや結構
確かに、ね、
出てきて、
そういうレベルの、ね、まあ、リマスターというのか、うん、なんていうんだろう、
うん、そういうのでかなりその攻めてくる、ね、のが多いんじゃないですかね。
本当にやめてほしいですけどね。
うん、うん、
いやでもこの間その、まあ、散々言ってますけどデビッド・バン・ブライアン・イーノ の, あのアルバムはなんかそのいいやつなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
あ、まあそのね、いいなとかはっきりと分かるわけではないですけれども、その やっぱり CD を聴くとよくなるなっていう印象はあるんですよね。なんか。
やっぱりどうなんですかね、普通の CD プレイヤーで聴ける高音質 CD にシフトしつつあるんですかね。いろいろあったじゃないですか、その新しい CD の企画はね。はいはい、全然普及しなかったですけれども。
やっぱり今、こう、新企画に旗を振って、その、ハードも含めてね、
うん、
さあ買い替えましょうっていうのが自殺行為であるっていうのはやっぱりメーカー側も分かってるでしょうね。まあ
ねえ、やっぱりその辺の苦肉の策として出てきたっていう感じですよね。
今のその CD の企画内でもうなんていうんだろう、少しでも高音質になるそのフォーマットみたいなものにするっていうで、そこで差異化というか差別化をまた図っていくっていう結論しかないですよね。微妙ですけどもね。
まあ、分かることは分かるんですけど、そのまあ、なんかやっぱり聞く人によって、やっぱり全然音が良くなってると、その悪くはないっていう話はなんか聞きますけれども、あれはやっぱり、プレイヤーとして再生するということを前提にして作られてるわけじゃないですか。
はいはいはい、
今、やっぱり iPod で聞くのが主流になりつつある時代でしょ。
うん、
そういうのにおいて、別にブルースペック CD や SHMCD なんかはどうなんでしょう、そのリッピングして聞く人にとってはさして恩恵はないんじゃないのかなと思うんですけど、やっぱ音質どうなんですかね、変わるのですかね。
その辺はね、なんかちょっと比較してみたいんだけど、ただもう単純にレコード屋はやっぱりレコードを売るしかない、つまり CD を売るしかないですから、
なんかはっつけてね、うん、売ろうとしてるな、そうそうそう、してるんだろうなというのは分かるんですけどね。だ
からそういうところしかないですよねもう、
なんか CD 最後の勝負って感じですよね。
本当ですよ、
うん、
だからもうそろそろ CD というフォーマットもね、本当に終わるのかなっていう気はしてますけれども、うん、どうなんだろうな。とはいえ、やっぱり今の MP3 ではその変わることはない、できないのかなっていう、もうちょっと音質の上で高くないと、なんかこう続いていかないような気はするんですけれどもね。微妙ですよね、はい、そんなことは大抵の人は関係ないのかもしれないですけれどもね。難しいな。やっぱりそのもう高音質を求める人っていうのはもうあれしちゃうんですかね、そのもうダットとかみたいな感じでもう
高音質を求める人って本当どんぐらいいるんでしょうね。
そのマーケットが見えないですよ ね、
ねえ、そう、好評やとは言いますけれど、さ何枚ぐらいのレベルの話なんやっていうね。
難しいですね、
ね
え、まあでもなんか今すごいなと思うのは、みんな AVEX ですね。レミオロメンも AVEX 行っちゃったでしょ。
はいはいはいはい、
なんかみんな AVEX に行っちゃいますね。
もうね、もう本当に割と1、2年ぐらい前からなんか続々と AVEX に集まるみたいな感じになってますよ ね、
なんかまあそれはそれで、
それも AVEX 自身がそういうなんでしょう、 AVEX サウンドっていうものに対してある程度危機感を感じているから、いろいろ多様性ということにこう手を広げていってるってことなんでしょうね。
まあね、そういうことでしょうね。それであの原点回帰したあのガールネクストドアさんがねまあこうなかなかね、こう一生懸命内輪で仰いでるんですけどもね、難しいですね。
まああれでも結構壮大な実験やったんじゃないですかね。いわゆる AVEX サウンドっていうのはさ、これからどれぐらい通用するかっていう、その試金石みたいな感じやったんじゃないですかね。
うん、
壮大、こんぐらいこんぐらいなん、こんぐらいしかも売れないんだなっていうようなことがこう試されたんじゃないですかね。
なるほどね、わかった。じゃあもう次もうちょっといろんなアーティスト移籍させようみたいな
そうそうそうそう、そんな感じで、
やっぱりちょっとレミオロメインさん来てもらおうよみたいなもうちょっとあのきついわあれみたいな、
うん、
ことかな。でもなんかあれでしょ、なんか今ボーカルのあの子とかはもうドラマとか出てんだよね。
そうなんですか。
そうですよ、なんか あれですよ、か嵐嵐の大野くん、よく知らないんだけど、とかと一緒に今出てるらしいですよ。準主役級ぐらいの話ですよ、
あら、
嵐の大野くんの元カノみたいな役らしい。見たことがないんですけど。
AMX は結構芝居にも今出させてますよね。ガールネクストドアの彼女もそうですし、鈴木亜美もそうですしね。
鈴木亜美も出てる。あ、出てるな。そうな、うん。
結構芝居の方にもこう、ちょいちょい働かせてますね。
もうだからエンターテインメント総合商社みたいになりたいんでしょうね。
本当にね、本当にその辺目指してる感じですよね。うんうん、何でもやらせていこうみたいな ね、
映画もまあね、やるっていうことで、
うんうん、やっぱりレッドクリフがそこそこ当たっちゃったのがいかんのじゃないですかね。
まあそこでね、やっぱ音楽で頑張ろうよっていう気になればよかったのにね、
うん、ちょっと変に当たっちゃったもんだからこれみたいな。
ねえ、これもう次はないよみたいな、うん、まあでもまあね、その他のもうやばいんじゃないかとか言われてるわけじゃないですか。レコード会社いくつかもうなんか売り上げ下がっちゃってみたいな。
今年はどっかで統廃合あるんじゃないかぐらいの ね、
勢いの話がある中で、まあ景気がよくどんどんやる分にはイケイケでもいいんじゃないかなみたいなね、気はしますけどね。
X が生き耐えるときはなんかいきなりバタッと終わりそうな気がしますね。なんか
突然の不当たりみたいなね。
ね、突然みたいな、なんかね、
突然あれみたいな、お金が回ってないじゃないですかっていう衝撃が走る。いやー怖い、
うん、
まあそんな中ひっそりとチャゲアス無期限活動休止というですね、こう諸行無常というのか時の流れというのかですね、何だか、うん、これもね、また
解散じゃないんですよね。
まあ解散じゃないですよね。
あくまでこう活動を無期限しませんよというね。
ですね、サザンサザンも出ましたね、ああいう風にね、
うん、
でなんかサザンも リークというかすっぱ抜かれて慌てて否定してやっぱりそうでしたみたいな、
うん、
なんか最近あれですね、印刷所から出るっていうことですね。なんかだからそれもファンクラブ向けのその解放みたいなのにそういうお知らせが出てたから、それを読んだ印刷所の人がリークしたのではないかという説が、
もう本当によくあり、よくある、よくありすぎるパターンですよね、なんか最近だとね。
まあ、おとろしいですね。どこに観光例引いてても、どこから漏れるか分かったもんじゃないっていうね。
ファンに最初に伝えたいからいうことで、ファンクラブの解放っていうことなんでしょうけど、もう解放自体もね、紙媒体やめた方がいいかもわかんないですよね。
本当にそうなんですよ。ただまあ、ほら、昔からのファンがいるわけだから、結局ね、こういう人たちっていうのはもう、それを毎月来るのを楽しみにしてるみたいな人たちもいるわけですからね。
E メールだけが解放みたいなのも、まあ、寂しいっちゃ寂しいですからね。
まあね、そうですね。だからまあ、本当に、どこまで秘密保持契約を結ばせるかみたいなところですけれどもね。
難しいですね。
難しいですね。まあ、諸行無常というか、時の流れでございます。そういうわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。また1時間ぐらい喋っておるんですけれども、次回はスカイプのバージョンを下げてお届けすることになると
思う。ほんまにね、スカイプのバージョンアップだけ皆さん本当に慎重にね。
慎重にね。まあとはいえそこまでを望んでいらっしゃらないと皆さん思われるので、まあ適当なところで妥協していただければと思います。
いやでも結構なんかね、今でもあれです、やっぱりブツブツ途切れてる感じありますね。最初のその、フレーズの頭らへんが聞こえにくかったりとかいうのあります、
はい、だからなんかその今の与田さんの発言でも最後の終わりがブツッと切れるんですよ。
なんかこうお互いがこう声がかぶさったりすると、その相手の声がこうミュートされる感じがするんですよ、なんか。
あ、そうかもしんない。
前はね、そんなことなかったです。結構そのお互いかぶせてこう通る感じだったんですけど、今だとあのどっちかがその音声が多分ミュートしてかん、
うん、
なってる感じですね。
今わざとうーんってかぶせたらちょっと へこみましたもん今。
あ、
それだ。
はいはい、今もなりました、なんか。ああ、やっぱ厳しいですね。
厳しいですね、これ戻します。いや、あの 2.50 ぐらいに戻します。いや、難しいなこれ。まあそんなんでございました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。いつも感謝しております。ありがとうございます。そういえば前回なんかこう紹介しようと思って忘れてたんですけども、あのトラックバックありがとうございます。駒彦さんとあのストーンドラブさん、ありがとうございます。
はい、
どちらも面白い日記サイトなんで、日記サイトっていうのがなんかこう言ってみたかったんですけど今。皆さんもぜひ、訪問されてみてはいかがでしょうかということです。はい、どうもありがとうございました。さて最後に与田さん、何かございますでしょうか。
そうですね、本当にスカイプ今日はなんか落ち着かなかったですね。
落ち着かなかったですね。
なんかね、探り探りな感じだったんで、本当に久々にもたもたしちゃいましたけど ね。
なんかだから今でもその下手に喋るとミュートがかかるからなんか合図中打てないもんね今。
あ、はいはいはい、そうですね、かぶせての合図中が難しいですね。
ねえ、ちょっとそっちの会話が終わってからこっちのリアクションみたいな。
はいはいはい
はい、はい、どうぞみたいな感じ。
なんかこのスカイプのに合わせた喋り方をしていかないとダメみたいな感じですよね。
あ、本当にそんな感じですよ。
ちょっとこれは不自由ですね今のところね。難
しいな。まあね、ちょっとなんか今回いろいろ残念なんですけれども、まあありがとうございました。そうか、一つすごい喋りたかったことあったのに来週喋ります。ということでありがとうございました。またお会いいたしましょう、はい、さよなら。
はい、どうもでした。
はい、どうもお疲れ様です。
はいはい、どうもどうも。
あ、僕切れないですねこれ。
切れないですね、
重ねても
大丈夫ですね。
ミュートみたいなかかんないです
か。かからないですね。
ですね、今何度こっちゃいみたいな話になってると思いますけど、先ほどの収録後ですね、その 3.8 にバージョンアップして最初の収録が終わった後、やっぱこれダメだわみたいな話になりまして、はい、ちょっとスカイプをその 2.5.0151 ぐらいのバージョンに一回戻そうぜっていう話。
割と昔のねバージョンが置いてるサイトとかあったりするんでね、そこから落としてみて
ね、
やったんですけどね、
やってみたらですね、全然こっちの方がいいですわ。
こっちの方が全然音が明瞭ですよね。
もうね、で変にその被してもね、途切れたりもせず、安定した音質で、
普通にそもそも会話がしやすいっていう
ね。いやいや、本当に会話がしやすいですよね。
うん、
今のスカイプだったら本当に重なって話してたら変にぶつ切れになって、何言った
そうですよね。何を言ってるのかっていうのが途切れ途切れにされちゃうんでね。
わかんない
ですね。カットされちゃうんで。わかんないです、逆に。なんか、非常にそのありがた迷惑な感じですよね。
なんか変な感じでしたよね。
うん。
本当にトランシーバー的な喋り方をしないといけない。
そうですよね。
何々です、どうぞっていう感じ。ちょっと
今のスカイプ使ってる人はどうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
違和感とか感じないんですかね。
ちょっとスカイプ社、これはちょっと一向を望むって感じですよね。
ちょっとこれは問題ありですよね。
問題ありですよね。いや、世の中ね、何でもかんでもチェンジすればいいってもんじゃないんだなって。温故知新みたいなですね。
何でもかんでも言われるがままにね、更新すりゃええってもんじゃないっていう話ですよ。
もうすいません、反省しましたね。浮かれてます。いけません。 ちょっともうちょっと地に足をつけていかなければいけないと反省 しました。
いやー、これは本当にいつもの感じでしたね。
いつもの感じですね。というわけで、まあ、これからまたいつものあの、緩めトークでお届けすることができると思います。
ちょっと喋りづらかったですからね、
いや、もう喋りづらいづらい。
なんかもうね。必死にこう、何を言ってるのか、ね、聞き取ろうみたいな感じしててね。そうそうそう。
で、なんかもう一人で喋ってるんですよ、もう。で、だから、与田さんの多分リアクションがそこに間に入ってたんだと思うんだけど。
う
ん、
それはもう書き消されてるんですよ、
それが書き消されてるんですよ。そうそう。こっちが喋ってるから。だから、ずっと一人で喋ってる感じになっちゃって、だから時々、僕一人で喋ってますよねって多分2回ぐらい言ってると思うんですけど、今回の放送で。いや、もうね、そんななんかね、アローンな状態になってしまいます
ね。なんかちょっと、変になんか疲れましたね。
疲れましたね。もう変な感じだった。まあそんな感じでした。そういうところもね、楽しんでいただければと思うんですけど、
いや、ほんま皆さんくれぐれもあのスカイプのバージョンアップだけ本当に気をつけて慎重に気をつけて
ですね。でしかもスカイプでこうやってなんかネットラジオしようなんて思ってる方は絶対新しいバージョンにしないように前のバージョンの方がいいですから、本当にこれはおすすめします。このライフハックはすごいですよ。ハテブ1000ぐらいいきますね。めっちゃネットラジオでスカイプを使うときに重要なたった一つのなんとかみたいな。
たった一つの〇〇みたいな、
ね。〇〇みたいな。
よくあるメソッド、
ね。そうそうそう。
バージョンアップしないこと、
ね。しない。なるべく 2.5 ぐらいの使う。
動画とかに興味がなければ。
もう、それで、それが確実である。目から鱗が落ちましたみたいなブックマークが1000ぐらいつきますよ。
いやー、本当に、やっぱ良かった、昔ので。
ね、ということで、まあ、ちょっと納得いかないので、緊急収録させていただきました。追記ということで、アップできればと思います。それでは、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。